77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは。農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は7月17日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。もうね、だいぶね、暑い日ねずっと続いてますのでね、体調にね気をつけてやっていきたいですよね。はい、まあ私はね、もう今はねあんまり外仕事ないんですけど、前ねやっぱりね、こう畑やってた時はね、もうこの季節ね本当にね、もう危なかったですね。はい、でね、まあ外仕事ももちろんそうなんですけどね、ビニールハウスの中の仕事とかね、もう本当に何でしょう、なんかもうすごく短時間でも危ないんじゃないかっていうね、まあそういう感じな中でねやってました。はい、まあ本当に危ないんですけど、まあでもね、仕事はしなければいけないということで、もう本当にね、まあ水分補給やね、体力回復させるためにね、ちょこちょこ休みながらやってたんですけどね、皆さんもね、仕事にねついついね夢中になってしまうっていうことねあると思うのでね、本当にねこう気をつけながらね、やっていってください。はい、まあそんな感じでね、やってるんですけれどもね、先週の放送でね、ねお話したんですけどね、納屋がね、農家バー納屋がね8周年を迎えましたというのをお話したんですけど、先週のね放送ではね、まだね8周年のをね、実際にやる前の収録だったんで、はい、実際どうだったかっていうのをね、もう今日やっとお話できるんですけど、もうすごいね、すごい、お客さんでしたよ。はい、すごい人数ね。もううちね、こう普通にね、椅子を出してからね、こう座りで、ってなったら20人までね、一応座れるんですよ。はい、で、ね、もうちょっと入るっていう時はね、ちょっと折りたたみ椅子を出してからね、で、それで、まあちょっとね、こう、2、3人増やせるって感じなんですけれども、まあ、大体20人くらいまでなんですね。はい、でそこにね一気にねもう45人くらい入ってたんじゃないかなと思います。はい、でもうね入りきれない人はねなんか廊下でね飲んでましたしね。で何だったらねもう本当ねもう一瞬しかいられないとかね、まあ、そういう感じのこともありましたけど、でもね長くね、いる人はもう音楽ライブもあったんですけど、音楽ライブもね最初から最後まで全部聞くんだみたいな感じでね、ゆっくり過ごしていただいたり、まあそんな感じでした。はい、もうねいろんな方ねお見えになってね本当に嬉しいんですけど、なんかもう私もねこうグラスをね洗うのにずっと追われて、でねもう本当にねなかなかね皆さんとお話できないっていう感じでしたね。はい、ありがとうございます。はい、あとはねこうその日ね私ねライオンズクラブっていうか何でしょう、なんかそういうグループに入ってるんですけれども、まあ、そこのね、会長になったわけなんですよね。で会長に、ね、なってね、で会長になってこう初めてねこうみんなで集まるっていうね、よろしくお願いしますっていう日があったんですけど、まあ、それがねちょうどね、7月8日の納屋の日だったんですよ。はい、でね、もうそれ営業時間前ですよ、もうお昼ぐらいにやったんですけど、もうその時もね歌手の方がお見えになって、そしてね、お見えになってというかお招きしてね、で、あとはね変面ショーもあったりとかしてね、もうねもうその日もうずっとねもうなんかもうこう頭の中がぐるぐるぐるぐるなってね、なんか次の日までね結構ぐったりしてましたね。はい、まあだからね、まあね、しっかり休養も取ってからね、で栄養も取ってね、なんとか頑張ってね夏をね乗り切っていきたいななんて、まあそんな風に思ってます。はい、まあそんな感じでね今日もねやっていきたいと思うんですけれども、今日のテーマね何しようかなと思ってね、調べたんですよね。はい、で、何しようかなってね、もうなかなかね思いつかなかったんですけど、でもねこれねやっぱね毎年ねやった方がいいかなと思ってね、今日はねこのテーマでいこうと思います。今日のテーマはスイカです。
農家バーなやのなやラジオ。
は はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日のテーマスイカということでね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、このスイカはね、もうね、なんかちゃんとね、こう毎年この季節やらなきゃいけないななんてね、まあ、思ってるところなんですよね。はい、ね、まあね、別にこう必ずやらなきゃいけないってわけじゃないんですけど、ね、夏にね、こう一回はこうやっておきたいっていうような感じですね。はい、まあ、なやラジオ結構そういうものは多いですよね。はい、なんか全然やってなかったこうマニアックなやつをね、やることもあればね、その季節になったら必ずやりますよっていうね、トウモロコシとかもそうですね。はい、で、いうものが多くてですね。で、まあスイカもそのうちの一つっていう感じです。はい、で、まあ必ず毎年やってたかというとね、そういうわけじゃないんですけどね。でも今まで3回か、くらいはやったと思うんで、まあ多分4回目じゃないかなと思います。はい、去年やったかどうかちょっとはっきり思い出せないですけどね。はい。まあ、でもね、夏といえばみたいなところでね、スイカって、ね、テーマにやっていきたいと思うんですけれども、はい、そうですね、今日もやりましょうかね、毎週恒例何かの植物っていうね、やるんですけれども、スイカはね、もう言わなくてもね、分かると思うんですけど、スイカはね、ウリ科ですね。はい、ウリ科ね、ウリ科だったら先週ね、ズッキーニについてね、お話した時にもね、ウリ科ですというふうに言いましたけど、はい、まあ同じですね。はい、同じ。はい、でも生え方がねだいぶ違います、ね、先週もねちょっとねお話したんですけど、ズッキーニってね、こうウリ科の植物の割にはつる性のようにね、こうニョロニョロニョロって伸びないんですよね。伸びなくて、この生えてる部分、地面から生えてるところから、もう葉っぱもね、花もね、実もね、そこからねボフボフボフっていうのをこうね生えるんですよ。はい、だからね、なんかまあね、リスナーさんの、ね、ある方はね、こう、あ、なんか、こう見た目なんかなんか変な感じですね、みたいな感じでね、おっしゃった人もいます。はい。ね、ありがとうございます。はい、そうなんですよ。ね、そんな感じでね、本当にね、変な生え方をするんですよ。はい。ズッキーニはね、はい。で、先週そんなお話をしたんですけれども、まあ今週ね、お話する、スイカは普通のね、普通のって言ったらあれですけど、なんかウリ科の本当によくある生え方ですね。ニョロニョロニョロってこう、ニョロニョロっていうのも変化、ニョキニョキニョキニョキってこう伸びてきて、で、つる性なんで、ね、まあ、そのつるがこう、いろいろ巻きついたりとかね、しながら生えていくやつですね。はい。多分、つる性の植物ね、こう、ニョロニョロ伸びるのは、多分なんかこう、木とか、まあ、そういうのにね、巻きついてからね、で、上の方に伸びることで、生存をね勝ち抜こうとしてるんじゃないかなと思います。はい、だからね、多分やったことないですけど、スイカもね、支柱みたいなのを立てたらね、多分なんかこう上の方にねこう伸びていくんじゃないかななんて、そんな風に思うんですよね。はい、で、まあそんなことしたらスイカってこう重いですし、で収穫も大変なのであんまりしないですけど、でも多分なると思います。例えばですけど、スイカの種をその辺にペッペッペッってこうね、外でね、スイカを食べてペッペッて吐いて、それがねこう生えてきて、でそれがねたまたま近くに木がありますとかだったらね、木に巻きついてね、でスイカがね木になってるみたいな感じに、ね、なると思いますよ。はい、やったことないですけど、やったら面白いですよね。はい、かぼちゃとかなるんですよ。かぼちゃをね、かぼちゃの種をペッペッペッて吐かないですけど、かぼちゃの苗とかね、こう余ったりとかしたやつを畑のね端っこの方にね、もう植えないからいいやって、こうポイってやっておくと、それがね、なんかニョキニョキ伸びてね、で根っこを張ってね、そして木にね巻きついてね、どんどんどんどん上の方に伸びていくんですよ。はい、で最終ね、木にね、かぼちゃがなりましたみたいなね、そんな見た目になるようなね、まあ、そういうのはね、過去にありました。はい、なんか面白かったんでそのままにしてましたけどね。はい、まあ、そんな感じで、ね、なりますけど、でもね、実際ね、これスイカをスイカ栽培してるところって、まあ、見たことない人いるかもしれないんですけど、まあ地面からねこう生えて、そしてねこう横の方にこう地面を這わせるようにしてね、こう一方方向にスイカのねこう 列がありますけど、その列から伸びてくるスイカのつるを一方方向にこう伸ばして、そして、まあ、そこに実をつけて、そしてその 実がねずっとこう地面の上で腐ってしまわないように、こう、まあ、例えば藁を敷くとかね、まあ、プラ製のねなんかこう乗せる台みたいなのに乗せるとか、まあ、そんな感じでね、作るわけなんですよね。はい、ね、まあ、なんですけど、さっきちょっとまあ冗談のように言いましたけど、上の方に生やして、上の方に伸ばして、それで、栽培するという方法も実際あるにはあるそうです。はい、で、まあ、それをねこう実際やってる人の話を聞いたんですけど、スイカをねこう地面にこう這わせるのではなくて、 支柱を作ってからね、で支柱を作ってこう上の方にね、こうどんどんどんどんね、こう上にこう登らせて栽培するっていうのをねやってるよっていう人がいました。はい、でメロンはねそんな風にやるんですよ。はい、でそんな風にやって、そしてね、メロンの実って大きくなるじゃないですか。で大きくなるので、それはそれでね、ちゃんとね、こうメロンはね、こう実は実でちゃんと支えるっていうね、まあ、そういうやり方でやるんですけど、スイカをそういう風にやってるっていう人がいて、でスイカはねネットみたいなのに入れて、そしてそれでね、上からスイカの実を支えてるっていう風に言ってましたね。はい、で結構重いでしょみたいな感じで言ったんですけど、まあ、実際重いんで、だからその支柱をねしっかりこう強く作りますよみたいな、そんな感じで言ってましたし、はい、で何がいいかっていうと、なんかねスペースをね節約できるからいいって言ってました。はい、ね、ビニールハウスとかね、まあ、その人ビニールハウスだったんですけど、の中でね、栽培する、まあ、そういうね、スペースをね、同じスペースにたくさんのスイカを植えることができるって言ってね言ってたので、だからね、こうもしかしたらね、こうそれがね流行ってきたらね、こうスイカっていうのはね、こう上の方にね伸ばしてから栽培するっていうね、まあ、そういうのがね当たり前になったりとかするかもしれないですね。はい、まあどうなるかわからないですけど、まあ、なるかもしれないななんてそんな風に思ってます。割と理にかなってると思うんですよね。はい、で、あとね、毎週恒例ね、原産はどこっていうことなんですけど、原産はね、まあ、ものにもよるんですけどね、熱帯アフリカって、書いてあるんですけれども、で、アフリカのね、南アフリカの方のカラハリ砂漠ではないかっていう説と、あとね、周辺のサバンナではないかっていう説があります。で、別のを見たらね、サハラ砂漠ね、サハラ砂漠、スーダンのあたりではないかっていう、そんな風にも言われています。なんか遺伝子の解析とかでね、この辺じゃないとかね、なんかこういろいろ言ってるみたいですね。はい。で、栽培はね、結構ね、古いです。はい。で、栽培がね、4000年前とかね、あとね、紀元前4000年前とか、そんな風にも言われてます。まあだからね、4000年前から6000年前という風に言われてて、これはね、この栽培はね、歴史としてはめっちゃ長いですね。はい。なんかもう、ね、農業としては最古なんじゃないかぐらいに、そのぐらいに古いです。はい。でもね、当時のね、スイカはね、全然甘くなかったらしいんですよ。はい。野生のスイカ。ね。野生のスイカで品種改良される前のスイカはね、本当にね、甘くなかった。なんならちょっと苦かったらしいんです。ね。信じられないですよね。はい。だってね、今ね、そのスイカのね、なんでしょう、その美味しさっていうのは、なんかもう本当にね、ね、もう皆さんご存知の通りだと思いますし、ね、アメリカの、ね、作家、ね、マーク・トゥエインさんという人がいるんですけど、トム・ソーヤの冒険とかね、まあ、そういう、ね、有名小説書いた人ですね。はい、でその人はね、スイカはね、なんか天使の食べ物みたいな感じでそんな風に表現してるんですよ。はい、これね、本物の南部のスイカはこの世のものとは比べられないって、美味しさ、一口食べれば天使が何を食べているのか分かるって、これ天使が食べてるってね、そんな風にね言ってるんですよ。ねえ、ね、でね、ね、この悪ね、旧約聖書で書かれたのはね、禁断の ね果実を食べてね、楽園を追放されたアダムとイブみたいな感じで言ってますけど、ね、もうスイカなんじゃないかみたいにね、まあ、そんな風にねこう表現してるんですけど、まあ作家の方なんでね、まあそんな風にねちょっとねこう大げさなね、表現をねをするんですけど、まあそれほどねスイカが大好きって、はい、いうことなんでしょうけど、まあでもなんかまあ言いたくなる気持ちはね分かりますよね。ね、なんかまあ暑い日にね、食べるスイカってなんかこうはーってなんかこう救われたようなね感じがしますもんね。はい、まあね、マーク・トゥエインさんがこうね、冷えたスイカを食べたかどうかは分かんないですけどね。はい、でなんかね、少年時代を振り返ってね、そのマーク・トゥエインさんね、よその畑からね、スイカを盗んで食べていたみたいなね、なんか そんな思い出もね、語ってるんですよね。はい、盗んで食べたらダメでしょって言いたいんですけどね。ね、まあ、ね、まずそうだったらしいです。はい。で、盗んで食べたスイカが美味しかったのか、ね、買ってきて食べたスイカが美味しかったのか、ね、どっちも美味しかったのか、ね、わかりませんけどね。ね、ね、盗んで食べたスイカってね、どうなんでしょうね。私、ね、野菜とかね、盗んで食べようって思ったことないんでね、野菜果物ね、ね、どんな気持ちなのかなってね、わかんないですけどね、なんかこうね、見つからずにね、こっそり取れたから、よかったぜ、これはうまいなって思って、案外そうやってこう食べてたのかもしれませんね、わかんないですけど、はい、 まあみね、あの、まあ、当然のことながら、あの、ね、野菜果物ね、あの、盗んではダメなんで、ちゃんと買ってきてね、ちゃんと買ってくるとかね、自分で作ったりとかしてね、それで、食べてください。はい。ね。もう、あのね、スイカ泥棒をね、おすすめしない理由はね、もうそれだけじゃないんです。もう一つあるんですよ。スイカってね、受粉した日から数えて何日目って言ってね、こう、収穫するのにものすごく適した時があるんですけど、それをね、あんまりよく知らないでね、取ってしまうとね、早すぎてもダメだし、遅すぎてもダメなんですよ。まあ、遅すぎるものが畑に並んでるってことはないと思うんですけど、あ、なんかこう、あ、大きいなって、うん、もう取ろうかなって思って取ってもね、あんまり美味しくないっていうようなことがあると思うので、ね、でも作った人は知ってますよ。何日に、受粉したから何日に収穫するのが一番ってね、わかりますけど、でもね、スイカ泥棒の人わからないと思うんですよ。ね、何日に受粉したかなってね、作った人に聞くわけにもいかないですね。はい。だからね、それ知らずにね、取ってもね、こう本来のね、美味しさじゃないと思うので、もうやっぱりね、本来の美味しさをね、楽しむならね、こうやっぱりちゃんと自分で作るか、ちゃんと買ってきた方がいいですよ。はい。ね。やっぱりね、やっぱりこう、盗んでもね、いいことないです。ね。まあそんな感じでね。まあそれかめっちゃ目利きができる人とかだったら、目利きができる泥棒とかだったら別なんでしょうけど、そんなね、すごい能力があるんだったらね、ちゃんとね、真面目に働いた方がいいと思います。はい。というね、まあそういう、なんか何のアドバイスかわかりませんけど、まあそういうアドバイスです。はい。で、先ほど言ったね、スイカはね、こう、最初は全然甘くなかったんだよ、みたいなね。栽培化されたばかりの頃甘くなかったんだよって話を したんですけれども、まあこれもね、まあ品種がどんな風に変わってきたかっていうのでも、遺伝子も含めたね、研究で大体分かってきてるんですよね。はい。で、あとそれだけじゃなくて、ね、そんなね、何千年も前ではないんですけど、中世のヨーロッパとかでね、書かれた絵画、ね、ね、いろんなね、こう、果物とかも当然書かれてるんですけど、その中にね、書かれてるスイカってね、やっぱね、今みたいにね、こう、真っ赤な断面じゃないんですよね。真っ赤な断面じゃなくて、なんかね、こう、中心部だけちょっと赤くて、で、あとね、なんかこう、白っぽい感じなんですよ。はい。見るからにね、甘くなさそうですもん。こんなスイカ見たことないですもん。はい。で、じゃあ、なんでね、そんなにね、こう、栽培されてたかっていうと、二つ用途があって、ね、一つがね、種を食べるっていうね、そういう用途がありました。はい。種、ね、スイカの種ですよ。あれを食べるって。はい。で、まあ、栽培されてたのがエジプトとかでね、いうことなんですけれども、栽培されてたっていうのはね、壁画とかにも残ってます。はい。で、もう一つのね、栽培する目的の人がね、水分のためです。はい。それはね、スイカをね、こう、ね、なんでしょう、こう、水筒代わりに使ったんですよね。はい。サハラ砂漠ですよ。ね、サハラ砂漠って、ね、ラクダに乗ってね、で、遠くの町に行ってね、こう商売したりとかしてたんですよね。ね、仕事でね、すぐ遠くまで行かなきゃいけないんですよ。はい。で、そこでね、こう水筒にね、水を入れて、で、運んでもね、途中で悪くなっちゃうじゃないですか。はい。だから、その代わりにね、スイカをたくさんね、携えて、そして、水分補給のためにスイカを栽培して持って行ってたらしいです。はい。なので、もう、なんでしょう。もう、天然の水筒ですね。はい。で、まあ、それはね、どんな風にしてるかっていうと、今でもね、そうやってね、アフリカにね、こう昔ながらの生活をしてる人とかは、そう、スイカをね、水分補給代わりにね、使ってる人もいるみたいです。はい。持ち運びのために。はい。今でもいるそうです。はい。まあ、というわけでね、まあ、スイカってこう、なんでしょう。なんでこう天使の食べ物とかね、こうね、言われるようになりましたけど、もう最初の最初はね、もうなんかもうそんな天使の食べ物っていう感じじゃなくて、もう生き延びるためのね、サバイバルツールだったっていうような、まあそういう位置づけなんじゃないかなというふうに思います。はい。そして、まあもう一つのね、理由がこう種を食べるためっていうふうに言いましたけど、スイカの種ってね、こう私たち食べないですよね。はい。食べないですけどね。昔はね、私スイカの種を食べるために栽培してたっていうふうに言われてるんですよね。はい。で、まあ、さっきお話したエジプトなんですけど、エジプトはね、そのね、スイカのね、種を食べる風習がね、風習っていうか、食文化が今でもね、あるんですよ。はい。これ私がね、エジプトに行った時に、見たっていうかね、あれなんですけど、今でもね、スイカの種をね、こう焙煎してね、でそれをね、割って中身をね食べるっていうね、まあ、そういうね食文化があります。はい。 で、まあ、どういうのかというとね、まあ、まあ普通にスイカの種なんですけど、私たちが食べてるスイカの種よりは、まあ、結構大きいです。はい。で、大きくてね。で、じゃあ、どこで買えるのっていうと、屋台みたいなところで売ってるんですよ。なんか、なんか、キッチンカーって言ったらちょっと言い過ぎか。なんかもう、リアカーみたいなね、ああいうのでね、で、やってたりとか、あともう露店みたいなところでね、スイカの種を、こう、いったやつをね、売ってる人がね、結構いるんですよ。はい。で、もうそのね、スイカの種ってこう前歯でね、縦にしてパキッと割ってから、そしてそれを食べるんですよね。はい。で、まあそんな風に食べるんですけど、なんでしょう、なんかこう普通のにお家とかでもね、こう皿にね、こう乗せて、お皿に乗せて、でそれでね、こうおしゃべりしながら食べたりとかね、そういうのをよく見ました。はい。で、私はね、それをね、こうあんまり食べなかったんですけど、その食べなかった理由はね、スイカの種をね、上手に前歯でね、割ってね、そして中身だけ食べるってね、結構難しかったんですよね。はい。で、現地のね、エジプト人たちは慣れてるんでね、もうね、なんかこう、ハムスターみたいにね、すごい上手にパキパキって割ってね、中身だけ食べるんですけど、なんかね、私はね、ほんと上手にできなくてね、で、なんかね、なんかこう、結構噛み砕いてしまうみたいな感じで、バキってね、こう、噛みすぎてしまったりとか、全然割れなくてね、なんか歯がね、空振りみたいな感じで、ね、スカッてねなるとかね、まあそんな感じでね、なかなかね、こう大変でした。はい。で、まあどんな時に食べるかっていうと、そのエジプト人ね、なんかこうお家でリラックスしながら、なんかおしゃべりしてる時とかね、友達が来た時に喋りながら食べるとかね、なんかエジプト人ってよくね、友達のお家とかに遊びに行くんですよ。遊びに行ったり遊びに来たりとかしょっちゅうあるんですよ。はい。で、今はどうなのか知らないですけど、結構ね、アポなしでね、こういきなり行ってからね、 どうもみたいな感じで行って、でしばらくね、お茶飲んだりとかして、でそれでね、まあそろそろ帰ろうかなって帰ったりとかね、まあ、そんな風にしてるんですよね。はい。で、まあそんな時に食べてました。はい。あとはね、なんかこう、まあ、一人でいる時とかでも、なんか暇だなとかいう時にね、食べたりとかね、あとはなんかこう映画を見ながら食べるとかね、そういうのがね、なんかこうエジプトのね、スイカの種スタイルでしたね。はい。はい。で、はい。で、そのね、スイカの種を売ってるところでね、露店とかで売ってますっていうお話しましたけど、その露店のね、どこで売ってるかっていうとね、売ってるところね、結構わかるんですよ。どんな風にわかるかっていうと、エジプト人ってね、道でもね、歩きながらでもスイカの種を食べたりとかするんですけど、スイカの種をね、こう食べたね、その殻ね、歯で割ったあの殻をね、その辺にね、ポイポイポイポイね、こう捨てながら歩くんですよ。はい。で、なので、道にね、よくね、スイカの種の、殻がね、よく落ちてますし、で、スイカのね、種を売ってるところに近づけば近づくほど、その種のね、落ちてる種の量が多くなるんですよ。はい。だからね、その種をね、辿っていくとね、多い方に辿っていくと、スイカの種屋さんがね、多分すぐ見つかると思います。はい。ね、エジプトでね、スイカの種屋さんをね、探すってことね、あんまりないかもしれませんけど、行っても、ググっても多分出てこないじゃないですか。はい。ググっても出てこないけど、なんかね、こう、ね、なんか急いでスイカの種を買わないとっていう時ね、もしカイロの街を歩いててね、まあ、そういう時は、その種をね、こう追いかけるとね、いいと思いますよ。はい。そういうシチュエーションがあるのかどうかはわかりませんけど、はい。おすすめです。で、まあ、そんな感じでね、もう、紀元前から、エジプトやね、スーダンあたりで栽培されてたスイカは、まあ、その後ね、ヨーロッパに伝わって、はい、地中海を経由して、ギリシャやローマに伝わりました。で、そっちではね、解熱効果を期待する医薬品としてね、記録されてるみたいです。はい。ね、解熱効果、ね、どのぐらいあったのかわかんないですけど、でも、ウリ科のね、スイカとかキュウリとか食べると、なんかその体を冷やす効果があるみたいな感じで言うじゃないですか。はい。だからもしかしたらこう、そういう成分が、当時から、注目されてたのかもしれないですね。はい。で、まあ、その後ね、7世紀頃になってインドに伝わり、そしてね、中国に伝わり、そして、日本には平安時代に、中国ね、当時は唐の国から、やってきたそうです。はい。そして、その後ね、品種改良が進んで、甘くて美味しいスイカになりましたっていうことなんですけれども、はい。農家バーナヤではね、スイカのね、果実酒やってるんですかっていうね、よく聞かれるんですよね。でもね、スイカの果実酒はやっていません。はい。やっ っていません。で、作れないと思います。はい、スイカね、多分果実酒にね、こう、どんどんどんどん漬け込んでもね、水分が多すぎて、多分、うまい具合にね、甘さが出ないんじゃないかなと思うんですね。あ、甘さ、香りがね、香りが出ないんじゃないかなって、まあ、そんな風に思います。はい。だからね、やってないんですけど、でもね、果実酒じゃないですけど、スイカを使ったカクテルはやってます。はい。それはね、まあ、この季節ね、こう、美味しいスイカがある時だけなんですけど、ね、スイカのサングリアとかやってます。サングリアはね、赤ワインにつけるんですけど、赤ワインにね、まあ、もともとね、香りがね、こう、まあまあついてるので、だからね、スイカの香りがね、こう、めちゃめちゃ出なくても、こう、まあ大丈夫っていう、まあ、まあ、そんな感じでね、やってます。はい。あとはね、スイカのね、ソルティードッグとかやってますね。はい。スイカのソルティードッグはね、もう、あれ、スイカといえば塩って感じがするじゃないですか。はい、なんかグラスの周りに塩を塗って、そして、スイカで作ってるという、まあ、まあそんな感じです、はい。まあ、スイカらしいじゃないかなと思います、はい。まあ、果実酒が、ね、できないから ね、まあ、しょうがないかなとか思ってたんですけど、やっぱり、ね、夏スイカ食べたいじゃないですか、はい。でね、買ってきて食べるって、ね、なかなか大きいから無理だよっていう人もいるかもしれないですけど、でも、ね、カクテルで飲めるって言ったら ね、飲みたいなっていう人いると思ってでやってる感じです。はい。で、当店でね、使ってるね、スイカはね、農園やってる弟が作ってるんですけど、ラオーザスイートっていうね、まあ、そういうね、最近すごくね、なんでしょう、人気の品種なんですね。はい。で、とにかくね、こう、甘さにこだわってますっていうことです。はい。で、平均糖度が13度、くらいありますっていうことなんですけど、なんかね、もう糖度がね、もうとにかくいい高いですね。はい。で、シャリシャリ食感がね、収穫してだいぶしばらく持つということで、まあ、そういう意味でも人気の品種です。はい。で、そうですね。はい。で、糖度で、ね、13度くらいっていうふうに言いましたけど、さっきね、番組の最初の方ね、最初に栽培されたね、スイカはもう糖度が低かったよって言いますけど、その頃はね、糖度ね、4あるかないかぐらいだったそうです。はい。もうすごいですね。最近そういうのまでわかるんですね。はい。だからね、どんどんね、スイカもね、進化してるっていうことなんですよね。はい。まあ、そんなね、ことを思いながらね、スイカのを食べたり、スイカのカクテルをね、飲んでみるのはいかがでしょうか。というわけでね、スイカについてね、今日お話してきたんですけれども、そろそろお別れの時間になってきましたね。はい。皆さんいかがでしたか。はい。もうちょっと時間があればね、日本各地のね、スイカの産地の話とかもね、まあ、そういうのもしてもいいかなと思ったんですけども、ね、時間が足りなくなってきたので、この夏もう一回スイカ行ってもいいかなと思いますね。ね、まだまだ暑い日続きますからね。はい。まあ、そんな感じですね。はい。というわけでね、今日はスイカをテーマにお話ししてきましたけれども、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。